コモリンラジオ居場所へ GO!
僕もダメだよ、それでよかったら。
はい、皆さんこんばんは。コモリンラジオ居場所へ GO! お相手は藤田純と
NPO 法人育て上げネット中町康弘と
株式会社平田の瀬川義親です。
こんばんは。
こんばんは。
皆さんお元気でお過ごしでしょうか？
はい、
あったかくなってきたので。
いやもうさ、夏気分だよね。
暑いっすよね。
この前日曜日歩いてて、土曜日か、T シャツで汗かいたもん。
いやでも、ね、
後頭部に
本当暑かったですね。
この年になるとね、後頭部やけに汗かくんだ
よ。なんでしょうその現象は。
え、中間ちゃんかかない？
後頭部からかくっていうことはないですね。
これね、後頭部からかき出すとおっさんになった証拠なんだよ。
そんな
滝のようにかくからね。本当にもうワイシャツの襟はこの後頭部の汗を吸い込むためにあるんじゃないかぐらいの俺は思ってるんだけどね。
そんな説が
俺の中では吸収体の役目をしてるんじゃないかぐらいの。
なるほど、
うん、感じなんですけどね。あ、皆さんまだ大丈夫だね。
そうですね。
でもさ、あの今年の冬とか先シーズンの冬、
は
い、寒かったじゃない？
あー、もうそうですね、
寒かった。
えらい寒かったよ。
寒かったです。
そういうことで季節のね、移り変わりも微妙になってきましたけども、はい、でも暖かいとちょっと嬉しいですよね。
そうですね、なんかこう気持ちがね、なんかこうウキウキするというか。
そうですね、
いろんなことやってみたいなってやっぱ思う時期ですよね。
ですよね、
はい、
ということでこのハイテンションのまま、
はい、
この番組も行きたいと思いますので、
はい、
今日もよろしくお願いします。
コモリンラジオ居場所へ GO!この番組は株式会社平田の提供でお送りします。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ GO! GO! 株式会社平田代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
今週の喜怒
哀
楽。はい、それでは今週の喜怒哀楽でございますが、はい、先週は波動庵さん読ませていただいて、
ね、ありがたい
です。今週どなたかいらっしゃいますか？
じゃあちょっとあの作業の勢いにも私の方が。
あ、来た。
はい、ちょっと久しぶりに、
はい、テンション瀬川、
ハイテンションの怒りの方を。
ちょっと珍しくない？
珍しいですね。
セガワッチで怒りって珍しい
よ。これはよっぽどのことがあったんじゃないか。
よっぽどのことだ
ね。
あんな幸せ男がね、ハッピーマンセガワが何の怒りがあるのか聞いてみたいですね。
怖い、これは怖いぞ。
ちょっとですね、あの先日あの某お店にドライブスルーがあるとこですね、あの行ってきまして、まあ、よく行くんですけども、
はい、
その時にまあちょっと急に子供がポテト食べたいって話になりまして、
うん、大体絞られてきた
急に寄ったんですけども、うん、あのぴったり500円のセットがありまして、
うん、
それだけを頼んで次の窓口でお金払うところに行ったんですけども、
はい、
現金1000円を渡したんですね、
うん、
そしたらちょっとだけ間が空きまして、なんか受け取ってくれないんですよ、
うん、
でおかしいなと思いまして、あのどうしたんですかって聞いたらですね、1000円でよろしいですかって聞かれたんですよ。500円の商品で1000円渡して、
うんうん、
1000円でよろしいですかっていうのが意味がちょっと分からなくてですね、
いや分かんない、
うん、
もなんかなんと510円とかであれば1000円だけ渡して10円待ちみたいな感じになるんですけど、うんうん、
分かる分かる分かる。
500円に対して1000円渡して待たれたんですよ、
うんうんうん、
何を言ってるんだろうなと思いまして、
うんうん、
でいやもう1000円
俺も今頭なんかクエスチョンマーク。
そうですね、
実際に言われまして、
うん、
いやもう1000円で結構ですよって言って500円のお釣りが来たんですけども、
うんうんうん、
何だったんだろうなと思いまして心の中では怒ったんです
。自分の中で、ね、
自分の中では
外には出してない、はい、
忘れられない思い出になってしまってですね、こういうことがあるんだと思いまして、そんなとっていう怒った お話なんです
よ私これはね、はい、怒るよ、
怒りますよね
これは怒る、はい、だってぴったりなんだろう、端数ないんだよね、
端数、まあ、500円でしたけど
ぴったりでしょ、
1000円
出しました。でこれはもう500円でも返すだけいいから、は
い、ですよね。
いやこれは怒る、はい、
やっぱりそうですよね。
何をして欲しかったんだろうから、
なんか待たれてまして、なんか小銭待ちみたいな空気だったんですよ。
これだったらそこで1円出すけどねこれでよろしいです。で501円来てなんじゃこりゃみたいな感じ、ね、でもそれ聞かなかったの。えだから沈黙の時間が数秒あったんでしょ。要は
ありました、はい。
えっていう感じ、
っていう感じです。
向こうは何ガン見してんのこっちは、
ま、待ってるんですよ1000円を受け取って待ってる
んです。まだなんかあるやろみたいな、
ま、何か来るかなっていう感じで。
ああ。
じゃあ
えそれ何時頃、
3時とか4時くらいだったと思う。
男の店員さん、
男の方でしたね。
はあ。
びっくりしまして、
もしくは、
はい、
その店員さんをかばうわけじゃないけど、はい、そのぴったりが今までなくて、
あ
ずっと端数の注文ばっかりで、あずっとその小銭にっていうか端数待ちをしてたんで、
なるほど、
それが多分10人ぐらい連続で端数待ちしたんで思わずやってしまって、その流れで。
それあるか
もしれない。しかも暑いし、午後3時頃で暑くて、もう多分その方、
はい、
疲れてましたね。
もう疲れてて、残業が重なって疲れてて、もう考えられない、困る。だから今までのパターンの繰り返しで待っちゃったかもしれないね。
それありますね。
それは
その時ちょっと悪い癖で思ってしまったんですけど、その10円とか出す行為も、うん、お客さん側の勝手な行為じゃないですか、
うん、
今の時代も多分1000円渡して小銭があっても多分自分で出すわけじゃなくてこう自動的にジャラジャラ出てくるので、うん、はいどうぞで済むはずなのに、お客さんが勝手に1円とか10円とか出すわけじゃないですか、
う
んうん、
はい、
なんか結局お客さんが悪かったのかなみたいなことをその時
自分に返してきたんですね
なんか思ってしまってい
やそれはない、
それはないですかね
だって向こうだとお釣り出しやすい方がいいもん。
あやっぱりそうですよね、
うん、ただね一つこれせっかくだからいい話なんだけど、はい、これやるのって日本人だけよ多分。まあ日本人だけっていうのは言い過ぎだけど、
はい、
日本人はすごく比較的多い。海外の人はこれやると目が点になるから。例えば、ね、53元、
うんうん、
53元で中国で100元札と3元札出すと、うん、まず3元いらないって返されて、
うん、で
47元もらうみたいな、
はい、
これ海外で普通。
そうですね、
日本人得意だから多分算数の、教育が非常に、行き届いてるんじゃないかと思うぐらい。海外はもう嫌いこの出し方、うん、返されるから端数。こっちは意味を持って出してんだけど、何してんだお前はぐらいの、
足りてる足りてるみたいな、
うん、お前アホちゃうぐらいの感じで端数返されて、あーあーみたいな、もうジャラジャラ財布の中ジャラジャラだよ。
なるほど、
うん、
そうですね。
そうなんだよ、意外とだから日本人の文化だったから、それ海外の、あ、ちょ、文化全然関係ないな、今回配数出したわけじゃないからな、
うん、そうですね、先生一枚
だった、うん、まあでもあれだね、世の中いろいろあるってことで、
いやいや勉強になりました、
ね、そうだよねだからまあその人の方が疲れたかもしれないから、はい、ここはちょっと怒りを鎮めて、
鎮めます、はい、
ええ、
大変失礼しました、ええ、
もう一回だからもう一回、はい、そこの店に行って500円買って、はい、1000円出してみて、はい、そこでね、
そうですね、
はい、何も言わずに500円返してもらって、うん、あ疲れてたんだなっていう感じがいいじゃないかな、ね、大人の終わり方がいいんじゃない
か。そうですね、
もう一回行く必要があるわけですね。
まあこのレベルで怒ってたら世の中大変そうですね
あのハッピーマンはね、
こんなレベルで怒ってたら電車とか乗ったらもうすごいことになるんじゃないですか、暴れるんじゃないですか。
いや家族の手前行くやっぱり、
なるほど、やっぱ家族を背負ってると、
なるほど、自分もいたんですけども、
なるほどな、
何しとんじゃん、せんやぞ
ということで今週はハッピーマンの怒りについてお話しさせていただきました。ありがとうございました。コモリンラジオ居場所へ GO、 株式会社イラダ代表の藤田純と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
そしてアシスタントの瀬川石千佳が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
この時間だけでも楽しい気分になれますように、なれますように。仲間ちゃんに聞いてみた。はい、それでは仲間ちゃんに聞いてみたのコーナーでございます。今週は瀬川ち、はい、どんなことを聞いてみましょうか。
はい、じゃあお伺いします。
はい、
あの若者支援のをサポートされている仲間さんにお伺いしたいんですけども、
はい、
最近その不登校イコール学校に戻ることがゴールというようなこう、うんうん、従来の支援のあり方っていうのがあったんですけども、はい、最近はそういったものがこう変わりつつあるんですかね。
あ、そうですね、まあ、学校に戻る、まあ、小中とあと高校でまた大きく変わってくるとは、はいはい、思いますけれども、世の中の風潮としては、まあ、不登校になった、まあ、っていうことに対してやっぱそれなりの理由があるから、まずはしっかりとケアしましょうっていうような、復帰を急がないっていうような、形であるとか、まあ、学ぶ場を学校以外でちゃんと確保していきましょうっていうような、はい、そういったあの流れっていうのはとても増えてきていますね。はい、やっぱこう学校っていうのはね、なんかこう集団でがあの授業を受けてみたいなねところですけれども、まあ、その子に合った教育のスタイルであるとか、まあ、学校の学ぶ場っていうのをこうしっかり拡張をして一人一人に合わせていくっていう流れも、まあ、できてきてるのかなというような気はしています。はい、
学校復帰を目指すというのはもう むしろ古いと言いますか、
うーん、古い、新しい古いっていう あんまり、うん、ものではなく、はい、学校に行ってよかったかって、まあ、結局誰が判断するんだろうっていうねところで、もう将来的に見たらやっぱあの時学校行けててよかったって思うこともあるかもしれないので、その時のその子に合わせてやっぱりあの無理に戻さないとか、うん、かといってあの不登校になったからといっても絶対に学校に行かんでいいって極端にやっぱ決めすぎないっていうような、はい、その子のやっぱ気持ちっていうのはやっぱ大事にしていくっていうのがだあの、ね、重要かなと思ってます。はい、
学びの多様化ですね。
そうですね、まさしくあの学びの多様化学校という形で最近、
ああ、
はい、とてもあのニュースにもなってますけれども、はい、大阪にもあのそういった中学校ができまして、うん、ちょっと前まであの不登校特例校でしたっけ、そういったあの名前であのできてたんですけれども、はいはい、あの不登校になってた子たちとか、うん、やっぱりこの今までの既存の学校に行きづらい子たちが学べるあの学校に行けいるっていうような懐の、まあ、ちょっとこう深いような、はいはい、そういった学校もあの中学校もできてきてます。
僕はね思うのがね、最近思うのが、一人の先生が40数人のいろいろな方を同時に教えて同時に学力を上げる作業ってえらい大変だと思うね、うんうんうん、
そうですね。
だから僕は学力を上げるというか、その学科の知識を上げたいんだったら、今後は AI による個別授業の方がいいと思うんですよ。その人に合った高校算数理科社会をそれぞれその人の能力に合った、ほら得意不得意ってあるじゃん、あの理数が得意だけど文系はダメとか文系は得意だけど、その人に合ってその科目を教える方が絶対その学習の成果は上がるんじゃないかと、今後ね AI の能力が高まれば、それと学校っていう存在は必ずしもイコールじゃないなという、うん、
そうですね、はい、やっぱり今の学校のあの在り方っていうのはもうやっぱかなり古い考え方でなっていて、うん、産業社会にやっぱなってきた時に、多分確かですけどイギリスからあの始まった教育の在り方、うんうん、であのまあ社会に出る、今にある社会でしっかり働けるように最も効率のいい教育方法は何かっていった時に集団型だったっていうようなものが取り入れられている、はい、っていう時代なんですけど もう今はもう本当純さんおっしゃる通りで、はい、もう個別最適化みたいなところが実は結果的には一番効率良かったり、
うんうん、
あの伸び率がすごい高かったりっていうのはあるんじゃないかなと思いますね。
じゃあ僕ね、
はい、
その一人の先生が集団を教えるいい技術から始まった、これは日本はすごく徹底してて、あの戦後の教育、小学校義務、中学校義務教育もあって、その国民みんなに教えられたその知識、学問的な知識のレベルが高いんで、やっぱりこの会社生活においても他の国と比べるとですね、その高いわけですよ、会社全体としてのレベルは、うんうん、やっぱりものづくりから何から高いんですよ、うん、日本っていうのは僕から見てるとね、
はい、
これはやっぱり教育の成果だと というふうに思ってるんだけども、その学校という存在が教育、じゃあ教育って何だろうって言うと、その学問を教えることが教育なのか、集団生活を教えるのが教育なのかっていうところ、すごくね、多様化の中でよく分かんなくなってきちゃってると思うんですよ。だからその学校という存在がその学問の知識レベルを高めるための存在なのか、はたまた別の角度もあるのかっていうところをこう、なんていうか、細分化しながらそれぞれにやったものをやっていくのがベストなんじゃないかなっていう、もっと言うと、我々の若い頃なんていうのはスポーツは水飲んじゃダメ、うさぎ跳び、
そうですね、
これもう今のスポーツのクラブから言うと罪悪でしょ、最悪でしょ、うさぎなんて膝が悪くなる、
体罰と言われます、
体罰ね、水を飲まないなんて体がかえって良くない、それを昔は平気でそれをやってたわけでしょ、ってことはやっぱり学校教育っていうのもやっぱり同じように時代とともに変化させていかなきゃいけないんだろうけど、多分なぜできないかというと大掛かりすぎちゃって、多分反対派もものすごい数が出てくるんでできないと思うんで、逆に言うとそういう一般の、学校じゃないところから始めていって成果が出ていったらいいかなと思うんですよね。
そうだと思います。私もこれを考えるにあたってすごい思ったのは、まあ、教育が今ちょっと変わりつつあるんですよね、これすごいいいこと、選択肢が、ね、得れるっていうのはいいことで、次は社会の番やぞと思ってます。企業ですね、社会とか企業の番やぞと思っていて、じゃあもう週3でいいよとか、まあ、お昼から来て学べたらいいよ、それがその子に合った学び方なんであればってなって、じゃあその子が社会に出て働くってなった時に、朝8時に来てください、週5来てください、いきなり切り替わっちゃう感じがあるんですよね、正社員ってなってくると。ってなってきた時に、うわ、ずっと今までそれでいいって言われてたのにみたいなところでのギャップがすごく出てしまうので、やっぱりまあこれから人手不足がねより顕著になってくるということを考えたら、本当にこう柔軟な働き方を今から取り入れれるかどうかで、まあ、人を確保できるってい こう会社の力になってきたりとか、それこそまあその子たちが本当に安心して生きれる社会がちゃんとこう担保できる世の中になっていくっていう意味では、よりこう企業が変わることでより教育が推進されていく世の中になるんじゃないかなと思ってます。
う
ん、
なるほど、
はい、
どうですか瀬賀ち。
いや深いですね、僕に、勉強というか、まあ教育とは何ぞやというところはやっぱりもっともっとこういろんな情報を入れながら引き続きこう見守っていきたいなと言いますか
まあ、はい、見守ると同時に何かね、自分も参加できるところがあったりしていきたいですね。
はい、
はい、ということで今週の中松ちゃんに聞いてみたでした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
Hレコードセレクション、はい、それでは今週のエッジレコードセレクション、株式会社イラタの音楽レーベルエッジレコードのアーティストの曲をご紹介したいと思います。今週は藤田純でスーパーヒーロー。
僕にはこれといった取り柄はないと頭をかきながら言うけれど、僕には誇れること何もないと恥ずかしそうに言うけれど、あの時の僕にくれた心も涙も凍ってた。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
推しを教えて。はい、それでは今週の推しを教えてございますが、メッセージいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当にラジオネームフラット45さん45と呼べばいいのか、45 もしくは中国語でスス
さすがに分かんない。
さすがに中国語はない、ね、
分かんないです
、はい、ありがとうございます。皆さんこんばんは。フラット立ち寄ったおじさんです。私の今の推しは、かっこ推しになってるか分かりませんが、ロック T シャツ見聞です。今やヴィンテージブームになって、私が学生時代に買っていたものが万円で取引されている状況です。着れなくなっても捨てなければよかったと思う日々です。メルカリやオークションで買わずとも、音楽とともに見ているだけでも楽しいですよっていうことなんですが、
あ、いいですね、
ロック T シャツ
ね。
ああいうのが今高いんだ。
まあそれに限らずでしょうけれども、ニルバーナ高そうですね。
あ、ニルバーナはね、そうか、そういうのあります。よくあるじゃん、のスニーカーとか。
ああ、そうですよね。
あのナイキのバッシュみたいなのがどうです。
それで言うと私、まあ、趣味 の、 あのレコードとかは。
レコードだね、
はい、まあまあ自分持ってるのが高いかどうか分かんないですけど、やっぱりもう手に入らなくなりましたね。いいというか欲しいやつが。
あ、そう、
はい、もう壁に飾ってあって、もう3万円とか5万円とかっていうのは有名なやつやっぱありますんで。
あ、そう、
はい、
ああ、それがちょっとのこだわりある昔のヴィンテージの頃のやつは今でも集めてると。
いや、すいません、私はあんまりそういうのないです。
今あのポケモンカードとかもすごい高値じゃないですか。
あ、そうなの。
あれをヴィンテージというか分かんないですけれども、年代がないので、はい。
あ、
ただやっぱ価値が高まってる、昔に比べて価値が高まってるっていう意味では、まあ一緒のくくりかなと思って。
でもそういうの元を正すと、あの切手とかもね。
あ、そうですね、
うん、あるよね、
うんうん、確かに昔の お札とかもね。そうですよね。
でも、
う
ん、この方はフラット45さんロック好きだったんです ね。昔の方が、でもそういう意味ではロック T シャツが多かったかもね。
いや、それはあったと思います、はい、
逆にほら今でいうユニクロみたいな店ないじゃない。
あ、そうですね。
今ではね、うん、なんか皆さん同じようなデザインのものをこう着てますけど、うん、昔はなんかバラバラだった気もするし、うん、やっぱりなんていうのかな、昔ってその好きなバンド、俺はこれが好きなんだってアピールしたかった感じあったかもしれない、うんうん、今より。
昔はライブに行かないと買えなかったんですよね、うんうんうん、今はネットとかで買えたりしますけど、
うん、
もう来てたら、え、お前行ったんみたいな、
う
ん、
そうそうそう、
ね、そう、あのねを言われる快感みたいなのがありましたね。
あとなんかさ、うん、今の時代ってその好きなものを直接アピールするんじゃなくて、うんうん、例えばバンド名とかで、
はい、
その雰囲気で読み取れみたいなデザインね。
ありますね。
なんか歌の雰囲気をデザインして、これで読み取れと、
はい、
読めたお前は間違いなく不安だみたいな、ね、あるでしょ。
あります。
昔は思いっきりその横浜銀杯とかアナーキーとかさ、
主張が
主張するわけですよ。思いっきりこれでもかぐらいの。今違うからね。
違いますね。ワンポイントだったり、もうちょっとピンバッジだったりとかね、うん、そんなレベルだったりします
から、ね、そこら辺の違いはあるのかな。
うん、確かに。
でも俺レコードも結構持ってたんだけど、あの実家の引っ越しの時に、うん、全部捨てちゃったな。
あら、お宝が
結構あって。だからあの、ね、ブルーハーツがメジャーデビュー以前の、あの人に優しくの
うわ
もので入ってるシングルとか、
うわ
あとミュージックビデオ全部処分したとか。
そうです
よ。 失敗したな。
そうですよね、今すごい科学になってるかもです
ね。
ね、そう考え、
まあ、でも僕はもう後ろを振り向かない前だけを向いていこうと思ってますね。
フラット45さんにもじゃあそのメッセージを、はい、振り向くなと。
いやいや、楽しいんだろうな昔のやつってな、ね、思い出がね、はい、こう走馬灯のように浮かんでくるからね。
いや、そうですよ
ね、フラット四十五さんもここからもね、まだまだこうコレクション集めていただきたいな、うん、
ね、ぜひぜひ
というふうに、はい、でも本当メッセージありがとうございました。ということで今週の星を教えてございました。コモニンラジオ居場所へ GO、 藤田純と
中町康弘と
長谷川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
はい、それでは今週もフラット45さんからお便りいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
めっちゃ嬉しいですね、はい、どんどんいただきたいのでスガチ、
はい、
送る方法を教えてください。
はい、わかりました。それではまず番組のコーナー紹介からさせていただきます。一つ目が今週の喜怒哀楽、最近心が動いた出来事を教えてください。二つ目が中町ちゃんに聞いてみた、NPO 法人育て上げネットのプロの相談員に聞いてみたいことをお送りください。3つ目が推しを教えて、自分にとっての推しの魅力についてたっぷり語ってください。メッセージの送り方ですが、梅田 FM Be Happy 789のホームページにアクセスしていただき、プレゼントのバナーをクリック、必要事項を書きの上お送りください。詳しくは株式会社平田のホームページにメッセージの送り方の詳細を載せていますのでご覧ください。番組でメッセージをご紹介させていただいた方には任天堂プリペイドカード3000円分と番組ステッカーをプレゼント。また毎週抽選で5名様に藤田純の非売品アルバム旅の途中でもプレゼント。アルバム希望と書いてご応募ください。採用された方のプレゼントは株式会社平田から発送させていただきます。
はい、ありがとうございました。それではそろそろお別れの時間でございます、はい、お相手は藤田純と
中町康弘と
瀬川石塚でした。
今日もコモリンラジオを聞いてくれてありがとう。
コモリンラジオ居場所へ GO、 この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。いつでも